桜川マキシム。
あ、ブラックです。よろしくお願いします。はじめまして。
うわー、
よろしくお願いします。
サバラジオみたい。
そんなんやったん、
初期のサバラジオみたい。
そんなんやったんですか。
そうなんですよ。で、今日ね、はい、あの新年会いうことでね、
はい、
今日何月何日ですか。
19日、
はい、新年度会ぐらいの、
そう、はい、そうですね、
感じですけど、
なるぎりぎり、
はい、もうね、あの見渡す限りの群衆の方々に集まっていただいてる中ですよ。
そうですよ。
もうね、端っこが見えないですよね。画面通みたいで。
アリーナさん聞き覚えてるか。
2階席っていうぐらいの
音がクリア。
はっきり言って
ね、うん、撮ってますけど、はい、なんかもう あれですよ、あの皆さん、あの喋っていいんですよ。
そう。
適当に喋っていいんですよ。
喋った方がいいと思います。はい、
そう。
あのね、そこにね、フリーのマイク1個あるんで。
そう。そうそうそうそう。そうそうそう。
はい。いつもニコニコ、チートイスです。はじめまして、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
あ、サバラジオ感がすごい。いや、あの、なんか遠くのマイクのところから喋ってる人おられるなっていう感じがね。リスナーさん集まっていただきまして。
はい。ね、そうなんです。
もう適当に喋ろうっていう。
そう、はい、で、なんで、その題目が、ホラチョ川上ことショーン K さんなんでしょうか。
いや、あの、皆さんね、こういう、はい、あのネットラジオみたいな話になってくると、喋りたいことってあるよねっていう話で、はい、だってショーン K とか喋りたくて仕方がないじゃないですかって話をしてたわけですよ。
はい。
ね。だって仕事が欲しいからって外人風の顔になるの嫌でしょ。
それの理由、
外人の顔に整形したら報道ステーション出れますって言われたら、します？
やるかもしれないですよ。
マジですか。
もう何やったら、あの演説の場で、あの、おもてなしとか。
もっと言うと、あの、椎名桔平さんが、俺と同じ顔に整形してくれたら、
はい、
俺との代役みたいな形で一生使っていくけど、お前俺と同じ顔にしてって言われたら嫌じゃないですか。
嫌っていうかね、信用しないです。信用できるわけない、そんな話。
続編出て。
整形して椎名桔平とこ行って、できましたって言ったら爆笑されました。一緒や、一緒や。
信じてなと思う。信じてたのってなんだ。
山本未来と二人で爆笑されました。
バカだこいつ。なるやつでしょ。
そう。嫌でしょ。
嫌ですよ。嫌ですよ。それ、川上さんやったんよ。
そうそうそう。いや、しかも彼の場合、別に報道ステーション出れるとかいう、何の保証もないのに、バズしたんですよ。
すげえ。
すごい、もう。
ねえ、あの、ショーン K を、擁護するのが、自分の身内やったっていうのに、ものすごいまず衝撃を受けて。
ブラックさんのね。
だからね。
え、なんでって。
だから、擁護するポイントってなんかあるんですか。
いや、もう、夜中ね、その、布団に入りながら、聞いとったわけですよ。ショーン K ってあれ面白いよな、おかしいよなって言ったら、うん、いや、あれはあれ、ありやと思うって言われて。ほってなって、どこが君あれありやと思うねん。ちょっとその理由を俺が分かるように簡潔に述べてくれへんかって言ったら、いや、ちゃんとコメントできてたんやろって、それやったらええやんって言って、違う。その、ほら、ハロー効果って、あの、なんかほら、心理学とかでもあるやんって言って。割とその人が、ちょっと、ええ肩書き持ってるとかって言ったら、ちょっと変、ね、あの、視点の変わった話をしたら、さすがこの人ってなるけど、うん、でもその人の経歴が割と、こいつしょうもない経歴やんってなったら、そいつの話聞かへんやろっていうところは、うん、君あるやんって言ったら、いや、でもまあ割とまともなこと言うとったんやろって言ったら、いや、あの人、世間騙してる時点でもう信用度ないと思うねって言ったら、そうかなーって言うから、いやいやいやいやいやいや、そうかなじゃないぞって。う
ん、あのね、ブラックさんね、あの、はい、奥さんとの布団の中での会話で、はい、ハロー効果っていうあたりで、はい、同族感がすごい。
ね、いや、あの、そこは僕
ジャスト、あれでしょ、あの、奥さんと、はい、あの、なんか学校の成績の話してて、はいはい、偏差値とかの話してて、はいはい、せやな、だいたい平均点で、いや、じゃ偏差値と平均で違うし、中央値も違うでとか言うタイプ。
いや、あのね、大丈夫です。僕、あの、仕事が、嫁と一緒なんですけど、全く一緒なんですけど、僕は、あの、偏差値としてはもしかしたら僕の方が上かもしれないけれども、うん、仕事としては嫁の方ができると思ってるから、
はい、
そこの時点ではバランス取れてるんですよ。
あ、なるほど、なるほど。
君の方が。
ハロー効果っていう単語も、はい、まあ、はい、奥さんとの間では出てくる単語やと。
いや、 その、ハロー効果の解説をしました。
あ、なるほど。
ハロー効果っていうのは、心理学でこういう、五個が刺すみたいな話があって、五個が刺すっていうところが、まあ、経歴がいっぱいある人は、偉いと思うやろ、お前っていう話を、まずしてからのワンクッションでそっち行きました。
今
ね、奥さんね、はい、
めんどくさい。
まず、お前の話長いっていうところからの反論である可能性は、
そう。
否定できない。
大です。
そう。感情的に。
よくある。
よくある。よくあります。
ある。
そして今、
ある。
今急に声に力が入った。
そう。あとね、僕ね、昨日ですっごい悲しかったんですよ。
はい。
仕事でこういうやりとりがあって、そのメールで、まずだってさ、本来の手順であったらさ、はい、相手こういうメール返していくべきやん。うん、そやな。うん、で、その時に返るメールはこうで、こうやって、こうやってんだよ。どうも、寝てる
まあまあ、女性っていうのはやっぱり男性とね、うん、脳みそが違うなって思うんですよ。
うん。あ、まあまあ、よう聞く話だよね。
まあまあ、そう、よう聞く話でね、男性はその問題解決型の会話がしたいと、うん。
はい。
でも女性はその共感型の会話がしたいと。
はいはい。
だから、私困ってるねって言うてるときに、何を困ってんねんと。あ、ここをこうしてこうしてこうしたら君解決やん、これ終わりやんって言ったら怒れるでしょ。
うん。
そうじゃなくて、私が困ってるっていうことに、あ、困ってんねんな、大変やな、じゃあ、一緒に困ろうかって言ってくれる人の方がええでしょ。
一緒に困ろうか。
一緒に困ったら。
一緒に困ったら、困りすぎです。
先見えへんな
って
な
るけど。先見えない。
いや、そう思うよね
って。ねっていうところの、まあ、共感をしなあかんっていうのは、もう仕事上知ってるんですよ。
はい。
知ってはおるんですけど、
はい、
身内に、んっていうこと言われたら、うん、とりあえずお前腹立つってなるから、
それや。多分それや。
ちょっと一回揉めてから仲直りしようかっていう、
うん、
ところです。
ただまあ、これ僕、ヒロシさんとの会話の中でも言うてたんですけど、はいはい、ショーン K はコメントできてなかったです。
なかったですね。
ふわっとした話。
ふわっとした話。
薄っぺらいこと言うてんだ言うて、これはもううちでも、ね、夫婦の会話で、こいつなんやっていう会話を以前からしてたんですよ。
はいはい。
こいつなんやっていう話をしてて、今回のホラッチョ川上じゃないですか。ほら、な、
やっぱり。
な、っていう会話が夫婦で行われる。
で、結局、そのコメントをまともなこと言うてるやんって言ってた嫁は、報道ステーション見たことなんて、ほんまに数えるぐらいしかないんですよ。
うん、
で、報道ステーションを数えることしか見たことないくせに、水曜日の回をお前何回見たっていうところで、見てなかったよねっていう。
ただ旦那に逆らいたかったよ、ね。
旦那に逆らいたかった。
よね。
あのショーン K って意外とええ人かもしれんで、みたいな。いや。
あんたそんなん言うけど。
けど。
もっと言うと、この人がそんな風に悪口言うやったら、ええ人やったんちゃうって言うたったらええねんぐらい。
とりあえず反論したい。
辛いな。
共感するの逆行こうっていう。
反共感
あのね。若干ブラックさん顔悲しくなって
きた。でもね、そこはね、まあ、分かってるんですよ。
共感します
よ、
今。
あ、
今
ですか。
最終的にはごめんねって言うた方がええんですよ。
うん。
そんなのうまいこといくから。
うん。あ、うん、うん。
だからね、もうね、ヒロシさんのうちとかジャスさんのうちでもきっとそんなことはないと思うんですよ。
あります。
そんなことはない。いや、あります？
あります。
あります？
あります。
いや、違うんですよ。それとは別の話で。
あれ？
朝起きるでしょ？
はい。
朝起きます。朝ごはん作ります。
はい。
自分がね。
ああ、はい。僕も作ります。
朝ご
は
ん作ります。
はい。
片付けます。
はい。
昼ごはん作ります。
はい。
片付けます。
はい。
夜ご
は
ん作ります。片付けます。
はい。
全部自分みたいな。
おお、そこまではさすがに。すごい。
そこまでしたのに、嫁がこうドラマを見てる横顔を自分が見なあかんっていう時の、こいつ腹立つっていう感じ。
ああ
。
な
んて。
だいぶ肩身が狭い。
だいぶ肩身が狭い。
ショーン K の話、どこ行きました
か？
ショーン K の話。
ショーン K は、川上慎一郎さんの話
。川上慎一郎さんって、あれ、病気やと思うんですよ。
うん。
まあ、その、僕的なサイドのお話の病気なんですけど、はいはい、あれ、虚言癖の、もうちょっと行った感じなんですよ。
うん、顔変えてるわけですか、ね、
そうですよ。
うん、
だから、あそこまで行くとさっきチートイさんにも言ったんですけど、
うん、
あれはもう自分で本当だと思ってるんですよ。
はい。
あ、俺はショーン・マクアードル。
そうそう。
はい。
ショーン・マクアードル、川上で、俺は MBA も取ったし、
うん、はいはい。
パリにも留学したと。っていうことを、とりあえず経歴に書いたけど、あ、これは俺言った話やから、本当の話や。
うん。
っていうところの、うん、自分で自分を信じれる感がすごいんですよ。
ああ。なんか 若干俺持ったけどぐらいと思ってる可能性が、うん、
持ったけど、いや間違ってはないよと。
だいぶ持ったけど、割とそんな外れたことは俺言うてへんはずやんねっていうところで、あの、ショーマカドル川上は、すごいと思うんですよ。あそこに至るまでに普通の人はちょっと止まるじゃないですか。
うん。
はい。
だって、もっと言うとね、顔変えました。はい。全部嘘つきますやったら、うん、川上慎一郎の面影を残さないでしょ。うん。だって、ショーも多分慎一郎の芯から取ってきてのショーでしょ。
そうですね。
川上そのまんまじゃないですか。
はいはいはい。
あの、言ったら、同級生にバレる可能性あるよなっていうレベルで残してる時点でちょっとおかしいですよね、う
ん、おかしい、
うん、だからあれは詐欺師っていうよりはあの自己暗示の類ですよね、きっと
そういう障害がそうなん
ですよ、そこまでいくんですよ、
ね、あの後なんかこう治療的なもので治ったりというか反省して自覚変わったりとかするもんなんですか、
全く変わらないと思います、あ自分がその状態でいるのが心地いい人は自分のその状態を変えるのを嫌うので、そのままです。
あのね、偉いもんでね、インターネットラジオもね、10年近くやってると、あの、なんとなくそこで喋ってることと、普段の生活って、やっぱり同じではないじゃないですか。
まあ、そう。
だんだんこう、キャラクター的になっていく
というか。なるほど、はい。
あのね、実生活がそっちに引っ張られたりするぐらいなもんです
よ。ああ、
そうそうそう。なんかその、何かキャラクター付けをしていくとそっちにやっぱ引っ張られますよね。そ
う、俺普通の会話でこんな話はさすがに昔せんかったなとかふと思う時っていうのはあるぐらいなんで、その辺はねだんだんおかしくなってきます。
いわゆるちょっと違う人格っていうのをそのネットであったりとかその別のところで作ることってあるじゃないですか。
ありますよね。
そこが気持ちいいとやっぱりそっちに、ね、引っ張られるんですよ人間。
あの、リアルの生活なんてそんなに楽しいこと
を。楽しくない
。ってなったらやっぱりや、そう、ネット上の人格の方がね。
僕そこそこ楽しいんですよ。
あんまの、無敵やし。
ええことですよ。ええことですよ。まあね、その、淡路島本当にいいとこだと思いますよ。
そう。
はい。
時々殺人事件が
起こる。あれね、割とね、リアルに知ってる話なんでね、ちょっとね、コメントしづらい。
あ、そうなんですか。
巨人的な人が日常生活は問題なく送れるんですか、は
い、送れますよ。日常生活に問題ないですよ。あの職業上問題があるだけで。
ああ、その部分だけ嘘をつく。
そこだけ嘘をつく。
あ、そういうのうまいことできてますね。
だからほら、ネットで、はい、あの、ファイナルファンタジーとかのオンラインの時に、俺無敵っていう人いるじゃないですか。
はいはい、
俺無敵っていう人は、あの状態が心地いいってなると、その状態を続けることの方が本人安定するんで、はい、それはやっぱりそのまま続けられると思います。まあ僕看護師なんで別にそんなその大したことわかんないですけど。
てかでも、あれですよ、考えたらの自分の顔変えてしもうて鏡見たら外人の顔があるわけですから、俺ハーフやなって思うようになります
よね。思うんですよ。どっかで。あ、俺ハーフや。
もっと言うとね、あの、自分の意思じゃなくて、例えばですよ、ある日ですよ、あの、黒服の男二人がですよ、両脇ガンッと構えて、なんやなんや、なんすねんって言うて、ぐわー連れて行かれて、ふって薬で眠されて目覚めたら、外人の顔になってたら、なんとなく5年ぐらいで俺、親父がアメリカ人やった気がするってなるんでしょ。
引っ張られる。
きっとそっち引っ張られる。
あの、その黒服の男たちの動機については今触れないでくださいね。
なんでそんなしたかった
んですか。なんでそんなことして、多分愉快犯です。
まあ、びっくりしたわ、こいつ。
外見は外人、中身は日本人。名探偵なんとかじゃないよ。
名探偵なんとかいねえ、ちょっと今なりそうだ。
ただただその黒服着て爆笑してるだけです。
やめろ、10% 的な話でもなく
て。あいつバー行って俺親父がアメリカ人で言い出したんやってみるもんやだーいう話ですけど。でもそんななりますもん、どうせ。
悪の秘密結社が、なんか彼に、そう。なんかこう外人なのって見なさいと。
そう考えたら、うちの親父ね、あの、うちの親父ちょっと顔バタ臭い顔なんですよ。で、英語喋れるんですよ。でね、ある飲み屋に行って、友達とかと、俺はこの店では英語で通すと。俺はここでは外人やっていう設定で行こうぜって言って、何回目かの時に待ち合わせ、その店でしてた時に、入ったら誰もまだ来てなかったんで、あれ今日まだ誰も来てへんのって言ったら、え、日本語喋れるんですかって言われたら、うちの親には心が強い。うん、だって俺日本人やからなってその時言ってたっていう。
バラしたんや。
そうなんです。だからその設定っていうのを最後まで通し 突き通すっていうのは、割と難しいことなんですよ。
う
ん、
そう。
そう。
ここハートの強さが重要。
そこのハートの強さは、あると思うんですよ。
まあ、でも、そもそも虚言引きの時点でハート弱いんですよ。すぐ何かに負けちゃうわけです、ね。
でも、虚言引きっていうものに固まってるから、もうそれに対してはもう、鉄のハートでね、うん、嘘を突き通すわけですよ。でも、ね、もう自分自身も。
僕ね、中学高校の時の同級生で一人ね、俺のいとこが、スクエアの社長やから、俺、ファイナルファンタジー先やらせてもらえんねんって言うやつがおって、みんながみんな、お前またそんな嘘言うてーって言うてたんですけど、ほんまや。
お逆で。
で、何年かしてスクエアの社長を見て、そいつの同じ名字やったのを見て、お前あれやな、名字一緒やな。え、俺だっていとこや言うたやん。え、あれほんまやったみんなごめんって言いに行くっていうのがあります
。絶対嘘やと思うけど。
どうせまたそんなファイナルファンタジーの情報先に手に入れたから俺やってって言うてただけやろって言うてたんですけど、みんなもう心の底からごめんなさい。
それなんかまたよしが、賞を取ったら同窓会で、うん、なんか、ちょっと深い時間になった時に、クラスの女の子がみんな、又吉くんごめんなさい、キモいと思ってましたって、言うのを順番に謝ったっていう話を。それと同じようなもんです。
同じようなもん。
そう、学校の頃そんなヒエラルキーないから。
じゃあ、でもね、その、嘘がバレたっていう時点で、はいはい、虚言引きが治るわけじゃないんですよ。
ないです。
これからどうするんですか、うん、
ずっと嘘をつき続けていく人生です。
あ、やっぱりアメリカの大学出たっていうことを言い続けるわけですか。
だ
からだったらね、ぼやーっとしてくると思いますよ、ディティールが。バレちゃってるから。
はいはい。
うん、もうそこはうまく付き合っていくしかないんじゃないですか。痛風みたいなもんですよ。
付き合っていくしかないぐらいしか共通点が。それ言ったら糖尿とかでもいいし。
胸元にロキソニン入れておくべきだ
よ。なるほど。ロキソニンって効くんだよ。痛いのを止める。
痛いのを止めるだけです。痛いのを止めるだけで、痛風そのまま治しません。
治らないです。
ロキソニンかモルタリンかな。
あとは、なんか病院食みたいなものを食いながら汗をひたすら流すしかないです。
ひどいなぁ。
ほんとですか。惑星クエントとかボトムズの生活みたいな戦いやってますね。あ、ボトムズの世界は全般的にプリン体を取れる環境がなかなかないと思う。なるほど。プリン体取れるところは、ウド編ぐらいなもん。
割と荒廃した世界ですからね、あそこね。
クエントも酸素もあんまりプリン体ないです。
ウド編のなんか100個のなんかこう、そこのウドみたいな感じのところしか、
改造バイクでガーっていうような、声だけ隼と小林やなみたいなやつが襲ってくるあの環境でしかないと思う。
了解しました。そうですね、その通
り。ね、ショーンが上がる。うん、大変。
たまにテレビ見てると病気の人って出入るじゃないですか。うん、高山さんとか。
え、誰ですか？
高山理香さんでしたっけ？
あ、そうですか。
加山理香。はい、割とね、テレビのコメンテーターやめてからね、うん、ややこしいことになりましたよね。うん、なんかこう、中指立ててね、シャーってやってられましたよ、ね。
あ、加山理香さん、そうなんだったんですか？
そうそう。
どうやらいことにね、うん、なんか、たまに YouTube とかにちょっと、画像ちらっと見ますけど。
ああ、そうなん
です
か。
上杉隆とかもだいぶ怪しい感じあります
ね。上杉さんは怪しいですね。
怪しいですか、あの人。
怪しいでしょ、あの人。
怪しすぎてびっくりしますけどね。
それで言うたら、青山繁晴さんって、うん、僕、はじめ、夕方のニュースでずっと見てて、結構信頼してたんですよ。うん、でも最近言うこと聞いてみたら、結構ちぐはぐなんですよね。ええーっていうことがあって、で、この人もちょっと言ってることがおかしいなって、なんか、数ヶ月前と言ってることが噛み合えへんけど、全然平気で、もう堂々と、感情を込めてですよね。すごい、言い切ってはるけど、いいのかなって。
いや、だから、コメンテーターとかやってる人も結構怪しい人間多いんでしょうね。
怪しいですね。
割と裏取ってみたら、ちょっとこの人っていう人きっといっぱいいると思いますよ。
だって、いろんなね、その自分の専門分野でもないことにね、一言噛むこと言えるって結構難しいですからね。
まあ、まあそうです。
適当なこと言うでしょ、だって。
言うでしょうね。
言うでしょ。
僕はもう、そうですよ。我が身を振り返ってみれば、まあなんと適当なこと。
そうそうそう。
はい。
だって世のおっさん適当じゃないですか。
そう。
僕、この間会社のおっさんが、イスラム教徒って怖いな、あんなことしようねんもんなっていう、すっごいざっくりしてひどいこと言ってて、おい、ちょっとおっさん待てと。何億人いると思ってると。
億分の1と。億分の1ぞって。
ね。なんかそれはもうとりあえず中国人やから嫌いというのと同じレベルですからね。うんうん、まあそうそう、割と中国の人はややこしい人多いですけど。
だからこういう話になったら絶対こういう風にトークを持っていって、この人にこの手のネタを持っていったら、絶対揉めるよねみたいな話の人っているじゃないですか。あのほら元社民党でおったあのなんたら陽子、名前が出てこなかった
田島陽子、
田島陽子とか、はいはい、ああいう人はね誠実なんやと思いますよ。
あ、割とね、あるしね。
もうだからもうあの今キムイルさんとかがものすごく誠実になってしまってるじゃないですか。
あ、そうなんです
か。俺は役割として反日的なことを言ってきたけれども、長年日本に住んでるから、もうすでに反日的なことを言うのがしんどくなった。みたいなのが出てる人とかいるじゃないです
か。あ、言ってますね。
お前、ただの大阪のおっさんやなっていう。ああいう人は誠実なんやなって思います。うん、
逆にね。自分の役割をきちんとこなしてるっていう意味
では
。
ロールプレイができる人が、まあ、ってなると、証拠権はありなのか。
ロールプレイって言いますか、あれは。ま
あ、あれをロールプレイと考えれば、やっぱり芸人枠での復活を望みます、
ね。ああ、なるほど。
うん、ハーフ芸人的な。
だからね、一回ルー大島に弟子入りしてほしい。
あの、やぶからスティック。
だって低い、いい声で、変なこと言う人いないですよ。
この株倍しちゃいないよ、ね。
あの声いいですよね。
ね、うん、クリス・ペプラーか、あの人かぐらいの。そうそう。
あんな声で言われたら大概のこと信用しますよ。
そう。
なるほど。奥さん、そこです。
そこかな。
あのね、まだね、僕今気づいたんですけど、大概のネットラジオやりたい人はね、声が高い。
高い。
喋、うん、りはみんな声が高い。逃走逃走っつうんですよ。そのね、心の焦りがね、こう、この周波数の高さにね、反映されていく。
グラフの中でビーンって一人で行きますって言わなきゃいけないから。
あの、落ち着いて今僕はなるべく問題を起こさないでおこうって思うと自然と声は低くなる。
あ、なるほど。そう
そう、仕事の時はね、もうちょっとトーン低いんですよ。
そうなんです。そうなんです。そうです。だから僕も仕事の時は、いや、それはちょっと難しい。
その声ない
な。で、これでもまだだいぶ高いでしょ。
あ、そう。
川上慎一郎さんに比べると。
比べると、ね。
だって声帯あれいじらずにあの声なわけじゃないですか。
そうですね。うん、
ホラッチョええ声なんですよ。
ホラッチョはええ声やった。
だから今度からこんばんは、ホラッチョ川上です。出てきてくれたら、お、なんかおもろいやつ出てきたぞってなる。
君の川島じゃない。ちょっとそれで言うと、鳥かごの山本さんはかなり
いい声。あれはでも若干高いです。うんうんうん、
かなり通してますよね。
そう。だってもうあの、タモリクラブでクリス・ペプラーがですよ、肛門に挿入するそんな器具があるんですね。聞くだけでも爆笑するじゃないの。だからあの、肛門に入った瓶を取り出すにはどうしたらいいでしょうみたいなことに対する指南書がアメリカでは出てるんですよ、専門書でっていう、その回やったんですけど。ゲストのクリス・ペプラーが、そんな器具があるんですね。それでは次の曲どうぞ、あのトーンで言うっていう。
でもそのコメントをよく聞いたら薄っぺらいなんですよ。あるんですね、言うただけかい。
普通なんですよ。普通なんですよ。
割とね、こう人間が安心できる周波数とかトーンってあるんですよ。
う
ん、
あるでしょ、
ね。あるような気がしますね。
ね、大山咲子の声で何言われても不安でしょ。
大山咲子の
大山咲子。
うちの弟ちゃんね。
あの、うちのお父ちゃんだー
って言ってた、あの、ピンク色の服着てた、あの、狂撃の女性みたいなメイクしたおばちゃん。
かつみさゆりのさゆりの前世
です。前世
かぶってる。
ああ、そう。
生まれ変わる。
かぶっている。
そう。
20年くらいかぶってます。
クローンです。
クローンじゃない。
クローンじゃない。
ああ、クローン技術が発達したわけですね。ね、最近。
どれだけかって
あの、むしろ大山咲子がどんだけ整形を重ねても、あの、カツミサイルのサイルにならない。
マモーとその劣化版じゃなくて。
そんな脳みそ大きくない。そうか、病気ですか。
そうですね。だからまあ、ねえ、あれは病気やなと思って見たら、まあ、温かい目に見えるじゃないですか。あ、病気の人やなって。
じゃあ、FF 可能姉妹枠ぐらいで復活
する。そうですね、そこの枠で。
偽コンサルタント。
ええ声してるよっていう。
ええ声で何かこう、コンサルティング的なことを求められると、薄っぺらいことを英語で言う。
ひで。英語マジ
で。そのハウスはセルすべきですね。
ひど。
心療内科医どうですか？
あー、だいぶ騙される人多いと思います。
あ、
きっと。
そう。だって、心療内科行って、あの顔の人が、クッてこう振り返って、あ、先生、ハーフなんやってなったら、ちょっとなんか、ね、さらけ出してしまいそう。
先生には打ち上げ
る。そう、ずっと黙ってたけど、実はって。
ね、
薬飲んでませんでした。あ、飲んでなかったんや。
あかんがなって。
あかんがな。飲みや。飲み。
でもグレープフルーツのジュースとは一緒にはあかんねえとかいう話になる。
いや、あのね、関西弁ダメです。
標準語で。
そうですか。
薬は飲まないとダメです。あ、で言わないとダメ。
そうですね。
そうですね。
確かに。
だって川上くんも九州出身やけど標準語ば
っかり。そうですね。
薬飲んだとって言ったらあかんっていう。
あ、でも、ふっと九州の言葉出されると、はい、あーってなる。
ほっこりする。
そうそうそう。
方言ね、女子萌え的な感じで、方言男子萌えですよ。
そう。燃えるんかな。
でも、以後芸人枠で行くんだったら、そんなに薄っぺらいコメントでも、そんなにも違和感ないですよね。
そうそう。
お笑いの人が薄っぺらいコメント言うのと同じで。
そう。だって、論文の人なんか政治の関係の話の発言薄いですからね。
なんか松本人志ですらね、なんか トランプのあの、あれに関して、なんか、すごい、なんか、はいはいはい、いや、トランプ遊びだったら参加しますけど、みたいな、すっごい薄いコメント言ってましたからね。それでいいんですよね、も
う。松本人志幻想というオブラートで、
こんばんは。ああ、そうそうそうそう。
ネットラジオも、だって、うちですら多分政治寄りの番組やってる扱いですよ。
まあまあまあまあ、うん、そうですね。
やってる人はただのおっさん二人とかが、ですよね。やりとりしてるだけやったりするわけですから。
ただ、テイストがちょっとそうなだけで。そう。
整形します？
え？
整形します？
いや、しませんけどね。間違って、でも、シーナ吉平にはなりませんけどね。ちょっと、いじって。やりませんけど。
ちょっとでいけますちょっとで。ちょっと
で。ええー、マジですか。
で、
120万くらいでいけます
よ。ああ、悩むな。
アウトレイジ的な。
悩むな。
ちょっとよさめの軽自動車くらいの価格で、シーナ吉平そのものになります
よ。売ろうかな、車を。自家用車を売って軽自動車にしたらいけるかな。
それでアウトレイジで最後こうやって
ひどい
その時に自分が売った車がくしくも
引かれてるの俺の車やね
そう愛人とマンションでね一発やってる時にねさわっていたものがこれ俺の車やっけって首にロープかけられてアクセル踏み込んでブンって
やったあげくはそれ、末路が。
そう
です。やるわけがない。
もしくは、なぜか野球のバッティングセンター連れてから、俺そっち違うねん言うてんのに、バッティングセンターのその東京マシンで顔ボコボコにされて死ぬっていう。
ひどいじゃないですか。間違って
るんですよ。俳優違うのにまあ、まだバーナーじゃないだけマシかなってな。
ひどい。
結構アウトレイジ見てる人多
い。見てる
この集団ね。
シーナ吉平のイメージがそこに集約する人もったらいい。
ホラッチョ川上の話をね、してて思ったんですけど、ブラックさんが精神科医の、精神科のナースさんっていうことを初めに言ってないですよね。言ってないから、あれなんでこの人こんな専門的なこと言ってるんやろっていう話に。
で、ネットラジオのめんどくさいのは、ナースって言っても、ウルトラマンに出てきたナース違いますよ。とか言わなあかんやつ。
いやいや、言わなあかんこともないでしょ。
なんか、竜みたいなやつ違いますよって言うてかなあかんやつ。
それ断るんです
よ。でもね、とりあえず仕事のところで、こう、ナースって言うと、大概ね、女の子って言われるんですよ。違うけどって。
出血大制服とかに出てくる感じの白い服のやつ
って。じゃなくてっていう。
じゃなくてねって。
男やで、ごめんって。その幻想を打ち砕いて申し訳ないけど、男やで。
あれね、でもね、いわゆる看護師さんって男女比ってどれぐらいなんですか？
ひどいですよ。消費税ぐらいです。
あ、8%。
うちで 10%。
あるんです。
高い方
です
。増税後なんです。
高い方です。普通やったら、3% とか 2% とか。
おー。たけしが登る時代や。
そう
あ、でも保育士もそんなもんかな。
ああ。
保育士も、ほぼさんっていう言葉がまだ続けられるように、保育士やけど、男性っていうのはそんなもんですよ。40人おるけど1人と
ホフさんって単語3年に1回ぐらいしか聞かない
ですよ。聞かないですね。ホフディランが活躍してた頃はよく聞いたけど
聞いた
そういう職場の男子はモテますね。
モテるわけないじゃないですか。何をおっしゃいます。
食い組みに入って
る。あのですね男女比って、まあ適正配分ってあるんですよ。
あ、心理学的な話になる。
いや、心理学じゃないです。心理学じゃなくて、もう普通の話で4、6ぐらいがちょうどいいんですよ。ほんまは。
どっちが4ですか？
えっとね、 男子4の女子6です。ぐらいが一番カップル養蚕できますよ。ね。うち、言うたら、ま、二十何人おって、うん、男三人とかですよ。
はぁ、あ、はぁ、あ、はぁ、あ。エロゲー新しい。
違う。ち
クエストしていこう。
チートしてた。エロゲーみたいな展開じゃなくって、ええ、もう性別の認識をなくされるんですよ。うん、
あ、それはある気がする。
プレイじゃない。プレイではなくって、ただの力持ちな人がおる。あ、そこだけです。
女性キャラクターの肉体派のキャラクターもいれば、白い、なんか、主人公キャラもいるっていう、キャラクター選択の話ですか？
どこから説明しよう
か。今あるでしょ、あの、土木現場を舞台にしたエロゲーを。
そう。あなたはどのプレイヤーでプレイしてるんですか？教室画面じゃないですか、ね、
そっちじゃない、あの、あ、割とあの、ガチホモ系のガテン系のエロゲーですか？
いえ。あ、二択で答えた。
ていうかね、多分ね、あの、この場にいるね、三人ぐらいが同じエロゲーを想像してる。
あれでしょ。あの、ガテン系の、あの、エロゲーでしょ。
まあ実際はそんな、はい、あの、モテないと。
全くモテません。
なぜならばって
な。なぜならば数が少ないからです。女性が 96%、はい、男性が 4% とかってなると、もう女子校なんですよ。
うん、
言うたら。
そう。ね、だって女子校の先生が割と男前やったとしても、その、なんか女子校の女子らしさみたいなものが抜けた空間になってしまうよなっていう話ですよね。
そうです。
そこで逆に、こう、隙ができるとかないんですか？
好きだらけですよ。
好きだらけですよ。好きしかありませんよ。
じゃあもう性別関係ないから、じゃあトイレ一緒に行こうかとか。
いや、まあそこまではさすがにね。
あのね、多分ですけど、男性が昔からおっさんな部分を持ってるように、はい、女性も若いうちからおばさんの部分を持ってると思うんですよ。おばさんですか？おばちゃん？
なるほど。
逆にこっちが引くみたいな、
そうなるんですよ。なるほど。
だから、はい、あの、昔で言うと、あの、田舎行くと、おばちゃんが草むらに座っとんな思ったらおしっこしてたみたいな、方向性としてはその方向性に、そこまで行かないにしても。はい、
まあまあね、仕事上ですけど、やっぱりまあ仕事上で僕らまあね、その下の世話とかをすることがあるわけですよ。
はいはい。
そんなことをしながらでも平気で、その後すぐ僕らはご飯を食べるんですよ。
はいはい。
そうなってくるともうそこに生まれるのは恋愛感情じゃなくてただの連帯感です。
なるほどね。
はい。だから結局、戦友に恋愛感情を抱くのかっていうところです。あれ
難しい。
そう。いや、だから僕はたまに思うわけですよ。男性1、女性8みたいな、その手の映像があったりするじゃないですか。はい、絶対所在ないってって思う。そうか、難しいですね。
難しいです。まあ、立ち位置的にやっぱりどっちかっていうともう男性じゃなくて、お父さんなんですよ。
あ
っていう お父さん的な立場なんで、とりあえず引っ越しすんねんけど、あの、引っ越しする先の家賃ってなんぼが適正やと思うって言われて、それはなっていう。君が月々どんだけ使いたいかによるけどなっていう話をする立場です。
普通は給料の3割だけど、
そう。
みたいなことを、
ね。そうですよ。どうしてもオートロックで、なんかそういうとこに住みたいやったら、うう月々の小遣いこれぐらいになるけど、いいって聞いたら、いやって言うから、じゃあそこ諦めようかって。
介護。
切り詰める気がないや
ったら、ね、今聞いててね、あの、ワコールがあるじゃないですか。あの、京都に本社があって、はいはいはい、ワコールの建物に男性社員が3人だけいます。
はいはいはい。
他は全部女性ですっていう時に、その男性の人に、こうインタビュアーがどうですかって仕事上、女性ばっかりの環境ですけどって言ったら、僕営業職なんですけど、まあみんなお客さんやと思えば、って言ってたのが、オブラートに包みまくった上での本音として、うわぁ、かわいそうって。
そうか、甘い生活みたいな。
甘い生活みたいなのがあるわけじゃない
です。あるわけはない。
で、あの僕らの実際にそのワコールにいた人から聞いた人から話を聞いたんですけど、そう、ワコールの中で女性同士で派閥とかってないんですかっていう質問をしたらしいんです、うん、はいはい、そこで返ってきた答えが、まあ仲悪くなったらどっちかいなくなりますから ね。怖え、
怖い、
怖え、お互い殺し尽くすまで行くんやなっていう。
割とね、ゼロサムゲーム的にありますよ。
そう、
まあ、そこはやっぱり職場でもね、あるんですよ、
う
ん、こことここ仲悪いな、あ、どっちかいなくなったみたいな、
うん、
ああ、じゃあ、そういう決着の仕方したんだ、っていう。
うん。車のハンドルロープに、こう、首
つけて、ガーン走らせて。そこまで。ガーンっていう感じでね。
アウトレイジを。アウトレイジとボトムズは忘れましょう。
アウトレイジとボトムズから離れて、ちょっとこうね、もうちょっと平和に、日本ですから。
そう。
ラブライブですか？
ラブライブで。
ラブライブそんなあるんですか？ラブ
ライブ。だって太陽の牙の中で恋愛は起こらないじゃないですか。あ、あいつおるけど。
ちょっとやんちゃな感じの。ティナターナーの若みたいな。
そうそうそう。
あ。うちの嫁ティナターナーみたいです。割とティナターナーばっかも。
それはごめんなさい。ドドティナターナー書いてもいいんですよ。バッドバックス3のティナターナーやと。いらないことですよ。
ね、
見してくれる。
ティナターナーですよね。
奥さんは、はい、あの、自分の配下として、大きいやつの上に小さいやつが乗ったやつを連れてたりとかするんです。
ひどい。待ってくださいね。待ってください、
ね。ゆくゆく小さいやつ、味方になりますけど。
ティナターナこれでしょ、うん、ティナターナこれでしょ、ちょっと待ってね。ティナターナはこれやとしたら、
常になんか鉄っぽいビキニを着ている。
うちの嫁これですよ。
全然ね。
あ、
割と、あって言ったでしょ、あって言ったでしょ、ティナターナ
ティナターナの方向性、
あの、割とアジアのバリ島とか行くと現地に間違えられる。
というか、あの、鉄っぽいビキニ似合いそう。
あ、割とティナターナ系。
ちょっと子供かわいい。めっちゃかわいい。
ザ・ラストレッドショルダーとか出てきません
よ。出てきたかもしれん。まあ、割とね、こう、僕よりも、ちょっと、ね、身長低いけど、あの、体重は重い系で。毎日あの、ね、体重計に乗るたびに、お前の体重腹立つって言われる。
ああ。
えって。普通やけど。俺割と普通でやってんねんけどって。いや、君がねっていうとこ言うと怒られるから、うん、アイス食べるっていう。ハーゲンダ使ってきたねっつって。
より一層。すみません、すみません。
ティナターナーって本業歌手なのに、マッドマックス3しか出てこないっていう。
歌一切知らん。まあ、そんなわけで。
はい。
お会計も来たので、
はい。
一旦収録が終わりますが。
はい、わかりました。はい。じゃあこれあの電源オフィスでも、
はい、
はい、
おいくらで。
皆さんこんばんは、山本です。
旅の情報をお届けしよう。
カオさんブログに来ておりまして、
今我々フィリピンに
バルセロナに、
バルセロナも全然できる。
恐怖の女主人イバナに、サラエボ行ったらですね、イバナハウスに泊まろうと。
いつみイバナサラエボ。
どうぞ。バー
でも煩悩全開でよろしくお願いします。
アナルもそれと一緒なんです
よ。今アンドビーンって言われました。
トリカゴ放送で今すぐ検索。
それではトリカゴ放送始まります。